域北区情報コーナー。生き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。ナビゲーターの横井雅子です。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速今回のゲストさんご紹介したいと思います。本日は京都府北警察署から地域課の女性警察官に来てもらっています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、京都府北警察署地域課の山下です。今回は新年初回の放送という貴重な回に参加させていただきありがとうございます。未だ新型コロナウイルスの関係で外出や旅行もままならず、うつうつとした気分になりがちですが、新年気持ちを新たにして北警察署もフレッシュな気持ちで頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで今回は1月10日の110番の日についてお話しいただけるとお聞きしております。
はい、1月10日は110番の日です。この110番の日は緊急通報用の番号である110番を正しく使っていただくように皆さんにお知らせすることを目的とした日となっています。
そうなんですね。110番というと警察への電話番号だということは、知ってはいるんですけれども、具体的に110番を正しく使うというのはどのようなことなんでしょうか。
はい、皆さんご存知の通り110番は緊急通報です。110番は事件事故に遭った時、目撃した時など警察官にすぐに駆けつけてほしい時に通報するための緊急ダイヤルです。
110番通報する時のポイントっていうのはあるんですか。
はい、一番のポイントは慌てず落ち着いてお話しいただくことです。お話しするときは 5W1H で話していただけると非常に助かります。
そうなんですね、 5W1H ってこれは何なんでしょうかね。
5W1H とは英語で When, Where, Who, What, What, How の頭文字で、つまりいつ、どこで、誰が何を、なぜ、どのようにしてということです。日本語でいう6課の原則ですね。
ああ、なるほど。110番をするとどのようなことを聞かれるんでしょうか。
110番をすると110番指令センターの警察官が出ます。そしてまず事件なのか事故なのかをお尋ねします。その後に何があったのかを簡潔に話してください。いつ、どこであったことなのか、犯人を見たか、今どうなっているのか、あなたのお名前は、など110番指令センターの警察官が順番に伺います。例えば犯人を見たという通報では、犯人の顔や服装の特徴、逃げた方向、逃げた車の種類や特徴など、犯人に関する情報をお聞きします。
はい、
また今どうなっているのかという通報では、怪我をした人がいるのか、出血はあるのかなど、被害の状況が今現在どうなっているのかをお聞きします。通報していただいた方が落ち着いてゆっくりと警察官に聞かれた内容を順番にお答えいただけると、警察官が早く現場に向かうことができます。
実際の110番で緊急性のない通報はどのくらいあるんですか。
京都府警察が受理した110番通報の約3割がいたずらなどの不適切な通報や相談・要望などの緊急性のない通報です。その結果、必要な時に警察官が現場に到着するのが遅くなってしまうのです。
そうなんですね。じゃあ緊急でない場合はどこにかけたらいいんですか。
緊急ではない相談やご意見、ご要望などの場合は、最寄りの警察署や交番、または警察相談専用ダイヤル、#9110にお電話ください。
#9110 ですか？
はい、普段通り#9110とダイヤルしてください。
#9110、こちらはかけられる時間は決まっているんでしょうか？
はい、#9110の運用時間は土日祝日、年末年始などの平常日を除く平日の午前9時から午後5時45分までとなっています。
そうなんですね、わかりました。緊急の場合はじゃあ110番110番、そして相談の場合は#9110ですね。でその他の場合は各警察署へ電話すればいいんですね。
はい、特に110番は緊急用の通報番号だということを覚えておいてください。
はい、さて続いてですが、防犯のことについて伺いたいと思います。北区は高齢の方が多く居住されていると聞いておりますが、高齢の方たちが特に注意していただくことというのはありますか？
はい、特殊詐欺の被害に遭わないように注意してほしいです。京都府下では11月末現在で178件の被害を認知しており、被害金額も約2億6000万円となっています。
わあ、すごいですね。
はい、昨年の同じ時期に比べて件数も被害金額もマイナスとはなっていますが、まだまだ被害が多いのが現状です。
そうなんですね。北区では被害などあるんですか？
はい、北区で2件被害の認知をしていますが、昨年より6件減っています。被害金額は1000万円で、昨年より約290万円増えています。特に高齢者を狙った詐欺は後を絶たない状況にあります。京都府下における特殊詐欺の被害者の約 85% が65歳以上の方であることから、65歳以上の方には特に注意していただきたいと思います。
そうなんですね。どのような手口が多いんですか？
被害の約 75% がキャッシュカードを渡したり、キャッシュカードをすり替えられたりして被害に遭っています。また被害者の約 80% は自宅の固定電話に電話をかけてきた犯人に騙され被害に遭っています。
そうですか。山下さん、被害に遭わないためにはどうしたらいいんですか？
はい、先ほどもお話ししましたが、被害の約 80% が固定電話への電話から被害に遭っているという状況ですので、防犯機能付きの電話を設置することが被害に遭わないための予防策と考えられています。電話機を買い替える際は防犯機能付きの電話を検討してください。
はい、
また犯人に直接キャッシュカードを渡したり、すり替えられたりする被害が多いので、キャッシュカードは人に渡さない、暗証番号は教えない、これらのことを徹底してください。
はい、
さらに架空の利用料金や登録料金を支払わせる目的で高額なプリペイドカードをコンビニで購入させる手口も発生しています。プリペイドカードを購入してと言われたら詐欺でないか周りの方や警察に相談してください。とにかくお金の話が出れば要注意です。
なるほど、まずはじゃあ警察にということですね。
はい、
で続いて交通事故防止のことについて伺いたいと思います。この、冬の時期に気をつけないといけないということを教えていただけますか？
はい、1月から2月にかけて山間部はもちろん平野部でも路面が雪に覆われてしまう、いわゆる冬道が出現する機会が増えます。この冬道での運転で何よりも危険なのはスリップしやすいことです。スリップを招きにくいソフトで慎重な運転を心がけましょう。
急のつく運転操作というのは危険なんですね。
はい、アクセルを強く踏みすぎるとタイヤが空回りしてとてもスリップしやすくなってしまいます。冬道では急なハンドル操作をしないことや速度を抑えた運転が大切です。スタッドレスタイヤはもちろんですが、積雪が深ければタイヤチェーンの着装も必要ですね。
高速道路を走行したときにタイヤチェーンの装着がよく表示されているのを見かけるんですけれども、あらかじめの準備が大切なんですね。
そうですね。また冬は夏に比べ日が暮れるのがとても早く、午後5時には暗くなってしまいます。
確かに午後6時に帰るときにはもう真っ暗という感じですよね。また早朝も夏に比べなかなか日が明けないという気がします。
そうなんです。特に夕暮れ時はライトの点灯が遅れがちで、10月以降は日が暮れる時間帯に歩行者との事故が多くなる傾向にあります。
じゃあでは夕暮れ時の事故はどうすれば防げるんですか？
まず車のドライバーは日の暮れる前午後4時頃からの早めのライトを心がけ、前方の車や対向車がいないときはハイビームを活用しましょう。
自転車も早めのライトが必要ですよね。
そうですね。またバイクや自転車のドライバーは服装も白っぽい色を心がけていただき、反射材をヘルメットや上着、靴などにつけるのも効果的です。
あと車もですが、歩行者の皆さんも目立つ工夫が必要ですよね。
その通りです。車のライトは歩行者から見るととても明るく感じますが、ドライバーから見るとそこまでよく見えていません。
私も車を運転するんですけれども、対向車が多い場所では下向きライトで走りますので、歩行者が真っ黒な服装だと本当に見えないんですよ。
はい、
もうギリギリで発見してドキッとなることがあります。
冬になると黒っぽい色の服を選んでしまいがちですが、交通事故防止のためにはドライバーからよく見えるように、歩行者の皆さんも服装やマフラー、手袋、帽子などを明るい色にして目立つ工夫をしましょう。街中は車が下向きライトで走行することが多いので、足元をポイントに反射材を活用するのも効果的だと思います。
歩行者の皆さんは反射材に加えて手元にミニライトとか持つのもいいですよね。
はい、北警察署では夜間になると歩行者や自転車がどれだけ見えにくいのか、どんな色が目立つのかを見て知っていただくため、公開のテレビで北署交通課が作成した DVD を平日の午前9時から午後5時45分まで放映しています。
北署交通課が作成された DVD はラジオミックスの Facebook でも紹介しましたが、夜間の安全の他にも作成されているんですよね。
はい、2、3分程度の短編で、1つ目が子どもの交通事故の防止のため飛び出しの危険を紹介した飛び出しはやめよう、2つ目がドライバーに信号機のない横断歩道での徐行や一時停止を呼びかけた横断歩道は歩行者優先です。3つ目が自転車の基本ルールを再確認してもらう自転車の安全利用誤測クイズに挑戦、4つ目が歩行者の皆さんに堀川通りや北大路通りなど歩行者横断禁止場所を横断する危険性と、少し遠回りになっても信号機などの安全施設の利用を呼びかけた横断禁止場所の横断はやめよう、5つ目が夜間の安全、これら5作品を作成しました。
そうなんですね。北警察署に行かれる際にはぜひ見ていただきたいですね。
はい、また見ていただくといえばイルミネーションアラート in 北署、これもぜひご覧ください。
イルミネーションアラート in 北署？
はい、北警察署の前にイルミネーションを設置しています。前日の午後5時から当日の午後5時までに人が怪我をする交通事故があれば赤色を点灯し、発生がなければ 青色を点灯しています。
うん、
機会があればこちらもぜひ見ていただき、交通事故防止に努めていただきたいと思います。
そうですよね。と最後になりますが、何か一言お願いします。
はい、もう一度110番についてです。1月10日は110番の日です。緊急時にはためらわずに110番してください。相談事については警察相談専用ダイヤルシャープ9110へ。それ以外のご意見やご要望、お問い合わせは各警察署へお電話してください。皆さん、110番は正しく使いましょう。
はい、ありがとうございます。今回は京都府北警察署地域課山下佐穂様にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。